まあ、だから学んでも仕方がないとは言えないわけで、大学院まで進んで、いつか学んでいたら分かると信じて、でそうしたら韓国との交換留学の話が起こりましありまして、それで自分は韓国に行きます。まあ、韓国、中国の仏教のルーツはそっち側なんで、ちょっとでもそっちに近づいたら本当分かるんじゃないかと。実は、まあ、その韓国に行きます。次男さん、お寺っていろいろ、お寺もまあいろいろ格差があるわけですが、その方のお寺は実は裕福だったんですね。留学していく。でしかも彼自身もう大学院が行っててももうすでに僧侶だったんです。つまり彼も稼ぎがある。むしろ自由だって、それまで家で家から通ってたわけですが、一人暮らし初めてだと。帰って解放されて、でいろんなことができるので、せっかくいろんなことができるんだからということもあって、実は韓国ってクリスチャン多いんです。それでの留学先にはクリスチャン多くて、ぜひクリスマスも、まあ、そうだな、他の宗教のことも知る必要がある。でそれで聖書の学びをするようになったんです。そしたらその1回目から聖書の言葉が響いてきたんです。それはこういう創世記一番最初の、ね、2ページ目の、そのようにして神はお作りになった全てのものをご覧になった、見よ、それは非常に良かった。よかった、あるんで、2ページ目の創世記1章の31節、2章の1つ手前です。神はご自分が作ったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かった。神様は非常に良かったと喜ばれるほどにすべてを完全に作られた。だから仏教とすごく違うと感じたんですね。仏教ではすべてのものは移ろいゆく、生じては壊れ、生まれては死ぬ、まあ、短く言うと諸行無常ですね。執着しないで全てのものは無に帰るんだ。私たちもその無に帰る、無である、そこにたどり着くのが悟りだというわけです。でも自分は何の意味があるんですか。しかし聖書は全てのものは無に帰る、意味がないなんて言わない、非常に良かった、すべては素晴らしいんだ、意味があるんだ、価値があるんだ、引き込まれていくんです。そしてじゃあなぜ素晴らしいはずの世界がこうなっているのかというところから、罪というもの、その素晴らしさを神様が素晴らしいと言われているのに、それを否定して自分たちで素晴らしさを、偽りの素晴らしさを作り上げている。でそうした社会だっていう問題ではなく、あなただと気づかされて、まあ、そこに至るまでもっといろんなことがあったんですけど、まあ、そこにたどり着いて、しかしそこを救ってくださる救い主イエス様がという十字架の話に、本当に喜びが与えられた。で最初はその救い主がある、どうしたらその救いをいただけるんですか。仏教をずっとしてきましたから、その悟りにたどり着くまで、つまり自分が本当に神の仏に帰依するって書いていくためには、全 いろんな修行でそういうことをさなければいけないというのが染みついてましたから、キリスト教は何していけばいいんだ、その時に今度は聖書の、これは新約聖書です、マルコの福音書の10章の45節っていうところ、新約聖書の89ページです。この方はそこから分かったっていう、これは余分なことかもしれませんが、一人一人がここからっていう、その聖書の言葉は違ってもいいんです。大切なのは神様が私に語ってくださったっていう体験なんです。この元僧侶の方はこのマルコの10章45節の人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たんです。多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。そうか、自分が修行して救いにたどり着くのではなく、この方が来てくださった、迎え入れたらいい、今ここにおられる、それも自分がどれだけしてもたどり着かないような境地を、その贖いを全て与えるために来たのです。問題はここからです。僧侶となり、さらにその学びのために留学に来て、つまり立派な僧侶となって帰っていく予定だったはずのものが、全部もう当然クリスチャンになりました、これからは教会に行きますと、これ信じて行きますと、全部それ捨てなければいけません。当然周りはよしとしないはずです。家は仏教です、僧侶です、兄も僧侶です。しかし聖書の言葉がしっかりと彼に根付いて、この使えるために来たのです。でこのイエス様ご自身も正しいことをする、そのことのように迫害を受け十字架にかけられた。だから自分が正しい道へ進むときに、いや反対する人は絶対怒る、しかし神様の言葉は絶対です。この方がそのために来たのです、これからも来るのです。だから人間の力でなく神様の力を持ってこのことも救われる、全然その方は揺るがないどころか、そのうち牧師となるようにとまた聖書の言葉の語りかけを受けて、とうとう牧師になられたんですね。神様の言葉に聞くというのは本当に神様の素晴らしさ、私は石、私が何者なのか、神が作った素晴らしい存在なのだ、だからその懐に招くのだという、その神様の語りかけによって招かれ、それを信じろ、そしてまた自分はその素晴らしさに気づかないで偽りの素晴らしさを作り上げてきた愚かなものであると、それを手放して、ただ神様が与えてくださるイエス様を受け入れる、信じる、そうするなら私たちはどんなことがあっても 揺るぎのない生涯を受け、そして決して奪われることのない神様の救い、神様がおられる天の御国、この特権をいただけるものとなるんです。お祈りをいたします。天の力、神様、私たちは自分に力があるように思い上がり、そして何かに耳を傾けるのではなく、むしろいろいろとあれこれいろいろなことを退けて自分の栽培を築き上げようとする。そしてそれがもろくも崩れ去っていくという、その愚かな歴史を繰り返してきているものであります。しかしその者たちのために、あなたはどんな企みやまた悪しきことにも決して崩されないどころか、かえってそのことによってでも光り輝いてくる十字架の救い、永遠の命を与え、私たちに約束してくださることを感謝いたします。今も私たちは悩みの中にあり、そして押し潰されそうなさまざまな困難を受けますが、決して消え去ることのないあなたの救い、あなたの恵み、そしてあなたご自身のその約束に耳を傾け委ね、そうした永遠を受け取り、平安と慰めをいただけますように助けてください。先には愛する者を天に送り、寂しさの中に置かれているものもあれば、またさまざまな困難の中でどうすることもできないような、そのような難しい状況に置かれている方もありますが、しかしあなたは使えるために来たと、そうした貧しいものを救うために、あがなうために来てくださったお方が今も来てくださることを信じ、そのお方によって慰め力をいただけますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。